バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャストトラッシュトーキングセオリーへようこそ。ダブドリ編集長の大柴です。相棒はこの方、中立地が地理的に真ん中にあるわけではなかった、残念、ケンジヒルキ。
残念イエーイ
B3 がね、昇格決定戦決まったんで、はい、B2 昇格決定戦ですけど、まあ、その話は後ほど詳しくお聞きしたいと思います、うん、
はい、
ね、東京開催ということで
、うん、
いやでそうなんですよ。先週やんなかったじゃないですか、トラッシュトーキングセオリー。
はいはいはい、
あれダブドリの締め切りがあったんですいませんって僕が謝ったと思うんですよ ね、先週の放送で、はい、なんですけど、締め切りは締め切りであったんですけど、なんとついに、うん、息子経由でコロナにかかりまして、私も、ひるきさんに続き。
はい。
だから、熱出しながら執筆だけ頑張って、あとはもう遠隔で指示して、細かい作業は全部できなかったという。
それはでもあれっすね、出版業というか、執筆とかされる方の悲しさがですね、できちゃうっていう。
そうそうそう、できちゃう。
なんかこれが実際、肉体労働であったりとか外回りしなきゃいけない人とかだったらもう問答無用で、はい、もう休んでくださいって感じになるんだけど、執筆はできちゃ う、
で、ね、できちゃうめっちゃ遅かったけどできました、ね、
そうですね、朦朧としながら
朦朧としながらというわけでちょっとね、喉がまだまだなんで、うん、お聞きづらい点があったらすいません、うん、でそんな状態だったんですけど、なんとか無事締め切り間に合いまして、
うん、
昨日ダブドリの情報を解禁しました、
うん、いや、あの表紙は ずるいでしょ、ダメでしょあれは。
あ、よかった、だから反響大きかったっす、
ね、いや反響すさまじいよあれ。
ひるきさん含めて、いやゼクシーかよみたいなツッコミだけでも百何十件リツイート。
いやだってあれはさすがに狙ってるでしょと思って。
いやでもなんかデザイナーの鈴木ひろとみがツイートしてたんですけど、うん、ゼクシーは僕ら、うん、僕も全く気づいてなかったんですけど、うん、ゼクシーは新郎って出てこないんですって。
あ、そうですよ、うん、それは僕も知ってましたけどね、うん、
あ、知ってました。
知ってました、知ってました。
僕知らなくて、あ、そうなんだと思いながら、はい、で、そう、それがね、表紙が、まあカバーと関東インタビューなんですけど、うん、アルバルク東京のザック・バランスキー選手と、
うん、
旧姓石原さんですね、うん、今ではバランスキー愛子なりました、うん、元エネオスの愛子バランスキーさん夫妻がね、
うん、
出てくれましたということで、本当偶然あったんですよ、道で石原愛子さんに、うん、やってるか、うん、バランスキー愛子さんに、うん、で立ち話してたら、結構、いや、引退したらやっぱ結構暇っすね、みたいな感じで、あ、そうっすか、とかっていう話、という何気ない会話から始まる。じゃあ、ちょっとインタビュアーとか今度やってくださいよ、みたいな話からの、うん、あれ、そういえば夫婦でインタビュー受けたことあるんすか、みたいな、なんか結構ね、そういう感じで盛り上がりまして、
うん、
なんと、この
実現したわけですね。
実現したわけですね。で、
いやいやいや、うん、
アルバルクでマネージャーやってた、まあそもそもね、能代にバスケで入ってます。ダンクもできるとかいう噂のある、新岡潤さんが、
うん、
インタビューやってくれました。ということで、はい、まあ、もうね、本当幸せなインタビューですよ。なんか特に、特にね、変な木を照らったようなこともなく、うん、ちゃんと幸せをシェアするというインタビューになってます、うん。
なるほど。
はい。
はい、
そして続きましてロングインタビューなんですが、シーホース三河、角野良吾選手に、
うん、
世代的にアンダーの、ね、代表とかで一緒に活躍してまして、今は YouTuber やってます青木太一さん、
はい、
青キックスですね、うん、が、まあ、当時の思い出から現在までいろいろ聞いてくれたんですけど、いや、角野さんがいいキャラでしたね。僕ね、行けなかった、今1月から宮本って人間が
川辺
に入社してくれたおかげで、
はいはいはい、
僕ら分担して仕事してるんですけど、うん、
はいはい、
これ宮本が言ってくれたんですよ、三河さんに、
うん、
なんで僕角野さんと直接お会いできなかったんですけど、
うん、
めっちゃなんか本当最初の方がジャイアンみたいなキャラで 結構なんか面白かったんですよ。だから最初の方が、そんなやついたっけみたいな。あんだ、あの時っしょみたいな感じの口調でどんどん言ってたのが、最後はね、ほんとね、ツイートもしましたけど、なんか映画版ジャイアンじゃないけど、なんか結構熱くなること言ってきて、ちょっとなんかね、僕はギャップにやられました。結構いい記事だったと思いますね。
なるほど。
なんで、ちょっとファンは、シーホースファン、あとはね、大阪で住みの見てたよみたいな人は、ぜひ読んでいただきたい内容になってます。
なるほど。
そして、三つ目が、いいでしょ、これ。大塚優斗選手、アルティ一番。と、この間ね、連敗止めました、朝倉環奈選手、格闘家ですね。イシュースポーツ対談ということでやらせてもらったんですけど、やっぱ格闘技好きなんでね、まあそんな詳しい、めちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけど、大体ね、大晦日とか見ちゃう方なんで、朝倉選手に出てもらえたのは光栄ですね。
大塚優斗はすごいですよ。
うん、
大塚優斗の格闘技愛は尋常じゃないですからね。
いや、かなりね、マニアックなところまで朝倉選手としてましたね。そんなにマニアックな格闘技の部分は対談には入ってないですけど、対談以外なところでかなり。で、さらにね、終わってからがすごかったです。やっぱり対談は仕事長なんで、大塚選手、さすがに。
そうだね。
プロ選手、大塚優斗としてやってるんですけど、終わった後、あ、先生、じゃあサインお願いします、みたいな感じで。結構いろいろあと、あ、写真もお願いします、みたいな。
ファン競技好きすぎるんですよ。
いや、ファンだなんて。
僕が全然格闘技興味ないんですけど、
はいはい。
富山で一緒にプレイした時に、アップの、ラインアップみたいなするじゃないですか。列になってみんなでピッピッピッピッみたいな。
やりますね。
あれが近かったんですよ、優斗と。
はい。はい。
で、僕は全然格闘技興味ないんですよ。
はい。
それを、毎回ですよ。毎試合、トピックを多分見つけてきて、自分の中で。
はい。はい。
ケイさん、今度、朝倉未来とあいつが対戦するかもしれないです。とか。
興味ねえっつってんのに。
ケイさん、誰々、負けたっす。とか。俺、名前も知らないし、興味ないし。もう全然大丈夫、いらないその情報ってやってるのに、もう毎回提供してくるんですよ。最終的には僕も名前とかちょっとちょろちょろ覚え出して。
すげえな。
あいつだから人を格闘技で洗脳してくるんですね。
格闘界人気に貢献してますね。
そうなんですよ。
はい、そんなインタビューというか対談ですかね、はい、ありまして、うん、続いて、大西レオ、ね、いつも外国籍のインタビューを主にやってくれてる大西レオが熊本に飛んで、はい、ドナルド・ベックさんとジョーダン・ハミルトン選手
の2
人の目から見た日本バスケっていうのね、これも結構書けないことも多かったですけど、
うん、いやーって今言おうと思いました。ベックさんめちゃくちゃ口悪いんで。
あとね、女子バスケの話とかも楽しかったですけど、まあ、結構カットしましたね。さすがに、ね。表現がみたいなのが結構多かったですけど、まあそれでもね、多くをカットしても、まあなかなか面白いインタビューになってると思いますので、ぜひぜひ読んでいただければと思います。
はい。
5つ目があれか、恒例のマササ伊藤によるヘッドコーチインタビューシリーズで、うん、今回は、冗談でね、ショーン・デニスヘッドコーチですね。失礼しました、うん。名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、蘇りましたからね、
うん。
いいバスケしてましたしね、ピックアップゲームでも。
はい。
で、その秘訣とは何ぞやっていうかね、うん。結構やっぱコーチっていろいろ考え方が違くて、
うん、
面白いっすよね。なんかまあ、ひるきさんとお話しさせてもらってても思いますけど、やっぱり、素人っていうか、外野の人間って結局戦術しか、見れないから、
うんうんうんうん、
戦術はめちゃくちゃ詳しい素人とかやっぱ発生すると思うんですけど、
ああそうですね、
で実はそれ以外のとこ大事だよなっていうのにやっぱね気づけるので、いろんな媒体ね見てたりすると、まあその中の一つ気づきの一つになるかもしれないなという感じですね。ショーン・デニスの話は、
はい、はい、
そして6つ目がこれは、
ちょっとこれ差し込んでいいですか、僕。
どうぞどうぞ。
ちなみに、その、僕は、まあ言って、コーチをやり出して、まだ日が浅い。まあ皆さんに認知はされていただいてますけれど、まだまだ勉強中の身でございます。その中で、まあ、大島編集長がいろんな方を取材しに行って、あ、ひるきさん、割とこの人よりの思考だなとかって思う方います？
いやー、どうだろうな。
あ、なんか似たようなこと言ってんな、みたいな。
似たようなとこまでか、先日の細かいとこまでは分かんないですけど、
うん、
でもなんかやっぱりちょっとお話をね、その聞いたり試合見たりしてる中で言うと、やっぱりディフェンスのところに結構そのインタビューとかで発言が多い系の人たちってやっぱいるじゃないですか、ヘッドコーチでも。
はいはいはい、
まあ、その部類になんとなく僕の中でひるきさんも入ってます、グループ的に。
うん、なるほどですね。
はあ、もちろんオフェンスもね、全然、特に、まあ、去年なんか、あれもいたし、なんだっけ、名前が出てこない、すいません、オシバン先生が
はいはいはい、はい、
いたりして、プラスで、ね、今もいるパーマー選手とかがいて、
うん、
外国籍もペリメーターからプレーメイクしてみたいな。
うんうんうん、
ところまで含めるとね、オフェンス面もまたいろいろなんか似てるコーチがいるかなって感じがしますけど、今年はね、またオリビエ選手が入って、ちょっと感じが変わった感もありますね。
B3、はい、詳しいですね。ありがとうございます、紹介していただいて。
いやいや、これこ、B3 目玉になっちゃいますもんね、これ、だって。わかんないですけど、盛り上がどの時期にやるかにもよりますけど、ね、
そう、時期によるんですよ、
はい、この話したくてちょっとうずうずしてますけど、私、はい、まあ、アルチバさんとは決まりましたからね、それはじゃあ後ほどやりましょう。
はい、すいません。
はい、いえいえ、はい、で、なんだ
6つ目ですね。
あ、これか、6つ目ですね、はい、6つ目はその宮本入ってくれたんで、ちょっと企画1個最初からやってみたら、
うん、
みたいな話をしたらやってくれたのが、インカレ去年4位になりました愛知学生の、ね、うん、女子ということで、う
ん、はい、
いきなりまあまあマニアックな企画を作って
まあまあマニア
ックですね、まあまあマニアックですね。でもまあ、まあ、内容は面白かったです、内容面白かったですが、まあ、やっぱりこういうのもねあってダブ撮りって感じがするんで、ちょうどいいかなという感じですね。
はい、
俺知らなかったんですけど、男子がもう関東めっちゃ優勢っていうのは知ってたんですけど、女子もインカレどうやらやっぱり関東がだいぶ優勢ということで、大学
バスケは。そうですね。はい。まあ、関西も悪くない、関西も悪くない時期はあるんですよ。うん、結構優勝とかしたりしてる時期があ
ったんですよ、ね。ああ、女子が優勝もあるんですね。はいはい。
はい。
男子はインカレ優勝がないんですよね、関西は。関西は、
あ、そうです、
ね、関東以外が。
うん、うん。
すごい。ということで、なんか彼女たち合言葉はインカレは関東のためにあるわけじゃないということで、やってたということでね。
うん、
で、それで2人、あれか、もう卒業で、残り2人がまたその意思を引き継いでいくみたいな。結構ね、なんかね、物語性あるのが好きなんですよ。
宮本
の企画って。あの、能代の企画とかも結構ノートで読まれたんですけど。
ああ、そうですね。
はい。なかなかそういう意味で僕の作る企画とは、差別化というかいい意味で測れると思うんで、また今後もご期待いただければと思います。
うん、
そして最後のロングインタビュー枠が、マイナビビアブースターって BS11 の情報番組があるんですが、そこの新 MC、はい、ココリコ田中さんと、国士舘の松島アシスタントコーチの対談ということで、いや、なんかね、すごいっすよね。ココリコの田中さんがダブルに出る未来はちょっと見えなかったですね。
いやー、すごいっすよね。なんかまあ、世代もあるでしょうけれども、
はい。
僕ら世代はもう、あのココリコの田中ってなっちゃいますもんね。
なっちゃいますよね。まあ、普通にいい人で、普通にバスケの話でしたけど、もう全然なんか余計な話せず、ちゃんとした人になりましたが、いや、本当なんかちょっと出てくれただけで感動しましたね。
まあ、でも僕はちょっとココリコの田中さんっていうと、もうどうしてもやっぱり、あの、我らが大西レオが佐々木クリスと田中さんと対談というか、三者で、
はいはいはい、
やられてる時に、 大西亮がひたすらハイボールをおかわりし続けてみんなを失笑に巻き込むという
あれでもなんだっけ、そうそうそう、あれロフトさんってあのライブ会場を運営してるとこがあるんですけど、
はいはい、
あのロフトさんの中にバスケがめっちゃ好きな人がいて、それであの、はい、うちの僕がやってる、僕が恩師レゴと MQ とやってる
YouTube ですね、
うん、はい、バスケットボールダイナーもイベントやらせてもらったんですけど、やっぱ飲食の売り上げの貢献ってかなりでかいみたいで、
うんうんうん、
すごくそのライブ会場的にはありがたいと。だからそのバスケの企画やる上でも飲食とかで稼いだ分も次じゃあバスケの企画またやろうかみたいに なるらしくてですね。
なるほど。
そうだからあれはもうね、あの時は残念ながら田中さんになぜか俺が謝られて、ああそうそうごめんなさい、あの時僕ね車でね飲めなかったんだよねみたいな話を僕にされてもって感じだったんですけどいい人すぎだろ田中さん、
うん、そうだねただのいい人
だったんだけど、ただのいい人だったんですけど、バスケットボールダイナーでイベントやった時はもう演者が飲む側の人間だし、普段からまあ飲みながら配信してる YouTube っていうのもあって、
はい、
もうお客さんもみんなガンガン差し入れくれたりとか、まあ、一緒に飲んでくれてっていうことで、もちろんマスクはねしてましたけど、
うん、
あのネイキッドロフトって横浜に何だか2年前ぐらいにできたのかな、ロフトの、
はい、
歴代最高飲食売り上げっていうのを記録
した。おーすごい
ということで、ちょっとトラッシュトーキングスよりもあるんじゃないですか、ロフトの松井さんに頼んでちょっとオフ企画
やりますか。
やりますか。
ゲスト呼びましょう。
ゲスト頼りで。
はい。秋元さやかさんを呼びましょう。
うい。
俺の趣味。
すべての、しかもすべての資金がそこに飛んでも赤字じゃないかっていう。まあでもね、もともとはね、劇場から育った人ですからね、ロフトでトークライブやっても何の不思議もないですよねって。
まあそれと金の話は別ですよって言われちゃうかもしれないけど、はい
はい、出すもん出すならやりますよっていやそんな感じ悪い人だな。
あの人はすごい感じいい人ですからね。
感じいい人でした、むしろ一回だけ申し上げる、うん、はい。そして続いてあのね、ひるきさんも前回あの感想を言ってくれました、はい、大島和人さんによるプロ化の源流ですね、阿部、うん、達也さんのお話、うん、最終回ということで、
これめっちゃ気になってるんですよ僕早く読みたいんですよ、
はい、普通に開幕してからも、うん、多数の困難に陥ったという、試練が、ね、試練に次ぐ試練という BJ リーグの話でございます、
はい。
そしてちょっとだんだんなんかすいません、あのコロナの影響なんか鼻が詰まってきて鼻声になってきましたけど、寺島亮選手によるコラム始まりました。
はい、
寺島亮とは 1% の才能と 49% の努力と 50% の読書であるというタイトル、ね、う
ん、なるほど、
うん、ちょっとラノベ的な長いタイトルですけど、いや、うん、寺島選手すごいんですよ本当に。なんか企画会議じゃ一回しましょうみたいな、執筆 OK 出たんで、うん、企画会議しましょうみたいな話して、はい、まあ、大体スポーツ選手だとこういうのがみたいな話は一通りしたんですけど、でも、
はい、
あで僕もう考えてきたんですけどみたいな感じで言われちゃって、
うん、
もうすごいがっちり今の今後乗るやつの原型をもう寺島選手がしっかりとそこでプレゼンしてくれてすぐ決まるという
、うん、素晴らしいね、彼の人柄が出てるね。
そうなんですよ。で内容が、まあ、自分はもう本当に読書好きで、
うん、
本屋行くんだけど、それはただ単に本読むのが好きってだけじゃなくて、なんか人生で迷った時とか、うん、バスケで迷った時に、うん、いいその今悩んでる自分に合ういい言葉はないかなと思って本屋行くんだよね。でそこで自分が助かったエピソードを、読者に、シェアするというようなお話になってます。
素晴らしい企画じゃないですか。
うん、そうなんですよ。
うん、
で文体もね、さすが読書だけあって面白いので、ぜひぜひ、
うん、
お楽しみにしていただければと思います。
はい
はい。そしてもう1個だけ紹介させて、あもう2個かな、3個紹介してもらうか、ごめんなさい、あ4個か長い、もう巻きでいきます。
いやいや、
ダブドリガールが新連載、うん、 開始しました、うん、主役になりたいひよこたちという題で、うん、まあ、これから来ると彼女が思った学生選手を語るというコーナーで、
うん、
第1回近畿大の木下選手、
うん、
延岡学園だったかなって神ハンドラーと呼ばれてたんですけど、大学に入ってから結構そのスタイルの違いで苦戦してるという本人の話があって、それを、うん、中崎さんがちゃんと取材もして書いております、
う
ん、
はい、
そしてツーショットですね、趣味を語るコーナーは香川のね谷口選手、
うん、
なんか新八島水族館で一日館長も務めたっていうね、うん、谷口選手にアクアリウムの奥深さについて語っていただいてます。
はい、
そしてあとあれだな、スナックササラっていうコーナーをやってたんですけど、はい、早くもスナックに行き詰まってスポーツバーになりました
、はい、
まあ、やっぱねスナック撮影なかなか難しい、ね、
それはもちろん
どうしようかなとは、はい、
もちろん僕を呼んだんですよね、
もちろん、
うん、
横浜 B コルセアーズの生原選手とキングカイ選手がゲスト、
なんだって
遠征しますよ、ちょっとあれですね、
いやだからここまで来ると、はい、うん、申し訳ない、もう編集長を前にして言うのもなんなんですけど、ここまで来るともう僕関根さんから僕が NG 出てるんじゃないかなっていう疑いまで出るんで、ちょっとひるきさんはちょっとみたいな
関根さんね関根さんそうなんだよな、
そうなんだよなってい
や関根さん詳しいんですけど、
うん、
どうなんですかね、どこまで詳しいんですかね、ひるきさんとかどのぐらいまで認識してんだろうって今ちょっと思いましたけど、
関根さんはツイッターではリプとかくれますよ。
ああそうなんだ、
はい、
まあなるほど、
といってもね、お二人とも表の人なんで、あのものすごい仕事っぽいなんかリプだったりしますけど
ファンに楽しんでもらうためのリプライやり取りがあるわけですね。
はい。
なんかでもスポーツバー、はい。
あのちょっと全然脱線するんですが、最近、はい、年を取ってきたなと思うのが、まあやっぱりこう若い子は男の子女の子関わらずやっぱ可愛いんですよ僕は。で最近大学生とかもよくこう。ね、教えたり絡んだりとかするようになって、
はい、おじさんとして
そうそうそう、で可愛いから
めでてるわけです、
ね、うん、はい、そうそうそう、で体育館とかをさ、ほら大学って女子と男子で共用とかし共用っていうか使ったり、じゃあこの日は男子が使います、はいはいはいはい、この日は女子が使いますとかっていろいろあるじゃないですか、はい、はい、で、まあ、女子の主務の子がいるんですけど、
はい、
その子が、いや、ものすごい面濃い子なんですけど、
はい。
むちゃくちゃ塩対応なんですよね。で、いや、はい、まあ多分、そういう子なんだけど、こう割とこう感情とかあんまり出さずに、もう業務的にパンパン、あ、じゃあこの日はこれで、はい、じゃあひるきさんありがとうございましたって言って、もうスンってこうなるんだけど、その塩対応がこう、あまりにも、もう僕がどんだけ、軽口ジョークを飛ばそうと思う、はい、全てをこう塩対応で返されるんで、はい、僕もちょっと意地になってこの子を絶対笑わしてやろうという感じになるわけですよ。
はい、
でしたらうちの男子の主務から、
はい、
ひるきさん僕この間女子の何々ちゃんと喋ってひるきさん怖いとかなんかそういう話題になってたらしくって、
はい、
なんかバスケット中は怖いからどうのこうのみたいな話になってたら、どういう印象だみたいなことを男子の趣味がその子に聞いたら、なんか不必要な会話を私にしてくるっていう印象って言われて。もうなんか、ああ、こういうのが発展して嫌がられて、なんか、すごくこう立場が悪くなったりするんだろうなおじさんたちはと思ったんで、すごくこう反省をしたという一幕が先週ぐらいにありましたね
不必要な会話
いいですね、不必要な、はい、
その返しも事務的な返しっていうのはいいな。
はい、ということでございました。え、関根さんの話です。
関根さんのね、スポーツバーは、前田選手、ビーコルにも所属してて、僕は福島時代何度か試合見たんですけど、
うん、
が経営されてる、横浜ダンク、
うん、
店名、すみません、間違ってたらごめんなさい、横浜ダンクだったと思います。ダンク横浜だったら万が一ごめんなさい。うん、そのリアルな店舗で、やらせていただきまして、生原選手とキング海選手に来ていただいたんですが、
はい、
私がね、生原選手大好きということでまた登場していただいてよかったです。相変わらずぼやき節がさえ渡ってますんで、
うん、
ぜひその辺をお楽しみにしていただければと思います。
はい、
あとはさらっとですね、夜明け前は、筑波の吉田監督、
うん、
岡田先生、青木隆さん、宮崎哲郎さんなどなど、真泉中学ヘッドコーチなどなど、うん、みんなそこら辺は、連載継続中ですので、ぜひぜひ5月27日発売です。お近くの書店さんが、527ですね。527です。お近くの書店さんが、はい、ネット書店さんで予約していただければと思います。よろしくお願いします。
はい、
続いて、ちょっと今週のトピックの前にもう一つだけなんですが、この話題も一周空いてしまいましたが、B リーグ版のファンタジースポーツ。うん、B リーグライブ2021をダブドリ関係者とゲストで遊ぶダブドリリーグですが、うん、3週消化しまして、なんと私大柴率いる IPA48 が暫定1位になってます。
なんと。
なんと。先週はですね、ダブドリの表紙のインタビュアーを引き受けてくれた新岡淳さんね、恩をあだで返すフルボッコでしたね。12対1で勝ちまして、1位になりました。
はい、
ただ今週ね、あの自称日本一スタッツを取る素人慎太郎さんに負けそうなんですよね。まあ、3日殿下に終わりそうですが、まあまあしゃあなしといったところでございます。
うん、
ケンジ・ヒルキ率いる働きたくないヒルケンの様子はどうですか、状況は。
ケンジ・ヒルキ率いる、ちょっと順位上がったんですよ、僕。
はいはい。
で、
どこだっけ、 B リーグライブ、
なんか入れなくなっちゃったんだけど、僕も今入れなくなっちゃって
マジですか、あれちょっと待ってくださいね、私が代わりに入ります。ログイン、先週の状況はどうやって、あ、リーグ、働きたくない昼券、あれ、
ちょっとは勝つようになったんですよ。選手が出るようになったんで。ちゃんと働くようになったんで。
あれっすね。働きたくない昼券5位になってるんですね。
うん。だから働きたくない昼券の選手たちがちゃんと働くようになってくれたんで。
はいはいはい。あ、バーサススコアか。あ、しかも今週11対2でまた2位。新岡淳さんを怒ってますね。
新岡淳危うしといったところですね。
新岡さんは結構危うくなっちゃってますね。あれ、先週のスコアに行く味方がなんとわからない。すいません、皆さん。
これはいろんなところをカットしなきゃいけない。
わあ、来た来た。ありました。ごめんなさい。嘘です。ナギサンダースに負けてますね。
うん、そうですね。
8号で負けたということでしたね。失礼しました。
ああ、負けてますね。
で、なんと、なぎサンダースといえばなんですけど、これついに B リーグライブにトレード機能が実装されて、
うん、
トレードをしたんですよ。まだ、すいません。ちょっとそこが、トレード機能は実装されたんだけど、システムがまだ不具合があって、実行までいってないんですけど。
うんうんうん。
という状況であるんですが、とにかくね、まあ、今シーズンはテストみたいなところもあると思うので、来シーズンね、やろうと思っている方、トレードもできます、できるようになりました。そして私はなんと、うん、ジョーダン・ヒース、覚えてますでしょうか、うん、皆さん。ダブドリーリーグのドラフトで、間違って外国籍を4名取ったがために手放した、渚さんが手放したジョーダン・ヒース君。私はもう、うん、その週に、 FA で獲得したんですけど、
うん、
ヒースを出しに、なんと、
なんと
不平等トレードを成立させたんですよ。
うん、
こっちが、伊藤達也選手とジョーダン・ヒース選手を出して、はい、安藤千也選手と、あれだ、エサトン選手というセットで、トレードを OK してもらったので、これが早く実行されると非常に僕は助かるんですけど、まだ実行されないという
感じですね。うん、なるほど。
まあ、伊藤選手もね、この間とかめちゃくちゃ良かったですけど、まあ何せミニッツがヘビーなんですよね、安藤選手。確率もいいし。
そうですね。
はい。なんで、いろんなスタッツが上がるんじゃないかと期待しております。
はい。
はい。そんなわけで、いきますか。今週のトピックです。
はい。
まずは B3 の話題いきましたね。
うん。
来シーズンの参加資格。最終審査結果なるものが発表されまして、はい、4チーム増えるそうです、はい、東京ユナイテッドバスケットボールクラブ、
うん、
立川ダイス、
うん、
ビアティン三重、
うん、
湘南ユナイテッド BC の4クラブが入るということで、うん、魔境さらに増えますね。
魔境言うな。
で、なんと継続審議になっちゃうので、品川バスケットボールクラブが継続審議って書いてあるのと、はい、アイシンアレイオンズが、
それが昨日大会です。昨日ですね、はい、品川の方も合格が出まして。
うん、おめでとうございます。
はい。
で、長崎ベルカともう一チームが、
はい、
脱出するということになってますが、
脱出ですよね、本当に。本当に、
マジで。なんかまあね、僕は笑っちゃうけど、本当に今となっては、なんで昨シーズン入れ替えっていうか、正月がなかったんだっていうのしか。
うん。
まあね、今更言ってもしょうがないけど、B2 めっちゃ少なかったんですよ、冷静に考えて、今シーズン。
そうですね、だからほぼプレイオフ行ってますからね。
そうなんですよね。まあ、しょうがないけど。うん、はい、続きまして、
はい、
スラムダンク奨学金。須藤、うん、タイレル、タク選手、NCWA 一部、ノーザン入りの位に、サインということで、うん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、この番組でも取り上げたと思いますが、セント・トーマス・モア時代に、プレップでは全米最強と言われているブリュースター・アカデミーを相手に36点、大活躍したということで、はい、オファー獲得です。
うん、
ですね。トーナメントにもこれまで3回出場しているということで、決してまあ強豪校ではないですけど、
はい、
須藤選手たちがね、須藤選手、他フレッシュマンが入って、いきなり逆に活躍できるかもしれないですからね、期待したいなと思います。
うん、はい、
そしてこれはひるきさんも絡むかもしれない話題ですね。3x3.eggs でプレミアが2022年も開催無事されます。5月28日、ワテラスでファーストラウンドがあるということです。うん、はい、プレミアもね、オリンピック後どうなるんだろうなんて思ってましたけど、無事、平常開催でした。よかったですね。
はい。また盛り上がるといいですね。
はい。ひゆきさんは参戦は決めて、
参戦はします。でも僕も多分チームまだ発表されてないですよね。
おお、なるほど、なるほど。
なんで、参戦はします。どこかしらには現れます。
おお、なるほど。はい、じゃあ、どっかしらでは観戦に行こうと思います。
いやー、もう、僕のバスケットなんて、もう見る価値ないですよ。
なこと言わないでくださいよ。前回俺だって、あ、ひるきさんとジョバンニさんいいんじゃんと思って、宇都宮行ったらひるきさんいなかったっていう悲しい出来事があったんで、事前に今度は聞いてから。行こうと思います。
はい。
はい。そして、まあ、この話題か。日本バスケットボール協会がアレハンドロ・マルチネス氏を男子アンダーカテゴリー日本代表チームヘッドコーチに、と契約ということで、うん、スペイン人の55歳、リッキー・ルビオなどを指導したということだそうで、はい、うん、なんか、あれっすよね。 すごく今なんか、外国籍ヘッドコーチ結構僕気になってます。
気になってるとは？
なんか、まあ、基本的にな話なんですけど、戦術とかってやっぱヨーロッパとかすごいじゃないですか、基本的に。
はいはいはいはい。
進んでるはずじゃないですか、強いし。
はい。
だから、まあ、外国籍ヘッドコーチを呼ぶっていうのは基本的には別に悪いことじゃないはずじゃないですか。
はい。
だけど、言ってでも、その期待の結果を残してるのって結構率低くねっていうちょっとなんか疑問が僕は最近あって。まあね、日本代表アンダーのヘッドコーチだから当たりというか、いいヘッドコーチだといいなって期待してるんですけど。
はいはい、はい。
やっぱ難しいんでしょうね、外国籍のヘッドコーチは。文化も違うし、いきなり来て、戦術は知ってても、いきなり来て、いきなり B で成功するっていうのは、やっぱり壁が、文化的な問題なんですか？
どうですかね。まあ、選手のやっぱり、ゲームに対するアプローチとか、練習に対するアプローチも違ったりするんで。
ああ、なるほど。
だからまあ、アンダーに外国籍のヘッドコーチが来るっていうのは、それは別にいい悪いではなく、その違った視点であったりとか、まあ世界の、ね、彼らが思うスタンダードを日本に持ち込むっていう、それも若い世代に持ち込むっていう意味では素晴らしいかもしれないですよね。だから僕も最初
アンダーとは違うか、はい、
オーストラリアじゃない、ドイツの、トースティン・ロイブルさんが、日本代表のアンダーをやる前に、まあ、もともとトヨタ自動車で、オールジャパンとかリーグを優勝して、でそこから北海道のヘッドコーチをしてくれたんですけど、はい、はい、アップとかはほぼしないんですよ。
おお、なるほど。
で、まあ、その分かりやすい例でいくとね、で、アップをしない、まあ、もしくはアップの次のメニューがもう5対5だったりするときがあるんですよ。そのリーグ戦が佳境であって、こうそんなに練習時間を長くしたくないとかっていうときは、
うん、
でそれを彼が、いやいや、もう君たちは、2時から練習って決まっているのであれば、2時から 100% の状態でできるのがプロフェッショナルとしての君たちの仕事だろうみたいなことを平気で言ってきたりするんで、うん、
なるほどね、
うん、だからその感性っていうのはやっぱりすごく当時は衝撃的だったし、
うんうんうん、
プロだからこそアップするんじゃないのかなんていうふうに、ね、日本で育ってきた僕らは思ったりはするけれども、いやいや、じゃなくて、はい、そこの前段階すらも自分で責任を持って体を温めるなりストレッチをするなり、ね、筋肉に刺激を入れるなりするのが、僕は君たちにそれを求めてるみたいなことを言ってきたんで、
うん、なるほど、
はい。だからまあ、今のは一例ですけど、
いろいろ違うんですね。はい。今は、まあ、結構全てが違うってことですね。そっから違うってこと。
うん。と思いますね。だからまあ、で、やっぱいろんな視点だったり視野が、ね、出るっていうのは、それは選手たちだったり業界にとっては絶対プラスだと思うんで。
はい。
はい。
はい。ありがとうございます。そして、久々ですね。茨城ロボッツ、堀オーナー、久々プチ炎上っていうのもありました。4月20日、茨城群馬の後のツイート、今日のロボッツは最高でした。ロボッツは9人しか出場できず、外国籍が2人しかいないのに、外国人5人の群馬に一度もリードされることなく、すべてのクォーターで上回る完勝でした。ブースターも一体感がある応援で、チームは後押し、ロボッツファミリー最高ですというので、まあ、うん、もうね、さらっと聞いただけでも外国人5人というところだったと思った方のが多いと思うんですけど、まあ、
なかなか物議を醸すようなでもなんかここまで行くとちょっと狙ってんじゃないのかなって思っちゃいますよね。だって結局彼大学海外だから、
はい、はいはいはいはい、
なんか狙ってんじゃねえのって、でもじゃなきゃそんな発言しないだろうと思わなくもないような気がするんだよね
でもこれに関しては狙ってたかもしれないですよね。やっぱロボッツの、
うん、
どうなんですかね、いろんな意味でロボッツという名前がね、
そう、今はねもう名前出す方法がないから、もうだって誰も興味ないから、うん、今その茨城の人しか興味ないから、
ね、
うん、今の段階でいくとね、プレーオフ争いしてるわけでもないし、 プレーオフ争いをしてる対戦相手でもないし。
ああ、そうですね。
うん、そう。
で、今回に限って言うと、あっさりと指摘に対して謝罪して削除されてましたんで、
う
ん、
あ、だから狙ってる可能性もありますね。
ちょっと、だって、森本は本当、どこまで本気なのかよくわからないキャラクターが、うん、
そうだね、
すごいですよね。
まあでもなんかちょっと気をつけないと、なんかそんなのでクラブが制裁受けても、ちょっとね、なかなか、
確かに、
うん、これ J リーグとかだったら割と厳しめの判断下っちゃう可能性とかあるんで、J リーグはすごい厳しいんで、なんか今後、まあ今グレーのうちは別にね、あ、まあ嫌な人がいるっていうところの話はまた違う。
読んで聞いて、はい、
うん。それはまた違う議論としておいて、その、ね、今のグレーのうちはそれで済むかもしれないけど、
うん、
ね、うん、なんかこれでリーグがもっと発展してきたらどっかのクラブが痛い目見るだろうなとは思っちゃいますね。だからまあ危ないのが、まあ、茨城ロボッツ、ホリオーナ、ドライフポーカー山ひるき健二、はい、
そこに入ります、
ね、富山グラウジーズ、ジュリアン・マブンガーあたりは結構危ないですよね。
まあ、ていうか、でも、後者2人は確信犯ですけどね、割とね。
いや、待って、その3人だったら、俺は一番考えてやってるから、ちょっともうまた別にして。
いや、マブンガー選手も相当じゃないですか。
そうですね、
あれ、超受けたもん、なんか、めちゃくちゃ活躍したシーズンにオールスター入れなかった。くて、オールスター開催中に B2 ならいってめっちゃ盛り上げてバズってたのが、
あれ超面白いですよね。
超面白かったもんな。はい、はい、ということでね、まあ厳しい規定があるかもしれないね、うん、今後ね、
うん、
そしてすごいニュース来ましたよ。
はい、
なんと、
うん、
B リーグアワード賞投票権がダブドリに付与されるという
よー、おめでとうございます。
ありがとうございます。っていうか、まあね、まあ、もうちょっと早く来てもよかった気もするけど、まあまあまあまあ。
だからこれはあれですよ。はい、
ええ、
そのポジティブに受け止めるべきかどうかも、まず自分たちで一回冷静になって考えるべきですよ。なぜならば、
はい、
その権利を付与することによって、まあ、あえて我々という言い方をしますけれども、我々ダブドリ陣営のこの言論を弾圧するというのが目的かもしれないじゃないですか。
どこまで内容を把握してんのかな、おかみは。
相当好き放題言ってんだけどな。
そんなに真面目に取り合って聞いてる人いないことを信じてね、やっていきましょう、この番組は。でなんですけど、はい、はい、これってやっぱり何が今まで僕らも引っかかっていたかというと、投票がよく分かんなかったじゃないですか。
そうですね、
そもそも、
うん、
結果的にもなんでこの人なのみたいなのも、
うん、
あったし、ね、金丸選手本人も MVP 受賞に驚いてたりもしましたけど、はいはい、去年だった、
はい、
ありましたけど、そういうのが あるじゃないですか、はい、だからいいなと思ったのが、要はこれどういうふうに投票されるんですよっていうのを送られてきたんで、
はい、
これ多分別に公開しても当然怒られないと思いますんでね、これは公開しようと思うんですよ。ということで、
わかんないですよ。
だって、ダメなの
?1 年目かなんかに、
はい、
僕が、そのアワードに投票した紙をツイッターに載せたんですよ。はいはいはい、僕はこの人に投票しましたみたいな。
はいはいはい。
消せって言われましたよ。
え、
そう。
あ、そうなんだ。
そう。だから、わかんないですよ。
まあでもね、怒られたら、まあでも誰も聞いてないという可能性もね、あるから。まあ今回はね、言います。怒られたらすいません。うん、資料がついてくるんですよ、まず。
はいはい。
メディアに、うん。で、それ何の資料かっていうと、新人賞の該当選手のスタッツと、投票要項ということで、はい、確かに新人賞該当選手誰なのっていうのが結構わからないっていう問題はあるじゃないですか。 わからないっていうか、まあね、わかるんだけど、なんかこう、探すのめんどくさいじゃないですか、その、
そうですね。
1年目、純粋な1年目だけじゃないんで。うん、ということで、スタッツとともに資料が来ます。で、それによってわかったのが、B1 だけでした、新人賞は。ちょっとごめんなさい、僕もあんまりちゃんとね、アワード詳しくなくて申し訳ないんですけど、
いえいえ、
新人賞該当選手は B2、B3 で活躍しても該当しないです。B1 だけです。
うん、
はい。まあ、はっきり言っちゃうと、北海道、山口、松下、秋田、大浦、茨城、脇横地、宇都宮、荒谷、星川、群馬、八村、杉本、菅原、千葉、赤穂、二上、大倉、東京、吉井、渋谷、小川、西の井上、川崎、ヨネス、横浜、ジェイコブズ、河村、阿部、キング、新潟、木村、遠藤、富山、雨谷、野崎、上沢、上田、三遠、常田、半沢、津屋、三河、西田、名古屋、坂本、滋賀、渋田、野本、星野、都敏、川又、京都、小西、小室、大阪、モア、高島、中村、飯尾、島根、土屋、広島、中村、柳川、渡辺、佐渡原、井出、琉球、渡辺、松本と、以上の人たちが該当者なんです、うん。なんですけど、これすごいのが、新人賞、ポジション問わず5名選出しろと。
うん、
でその中から最低得票が新人なんですって。新人賞なんですって。まあ結構不思議なシステムですよね。まあ、スタッツだけ見ちゃうと、あれか、誰？河村選手と西田選手がまあ二強なのかなっていう感じではありますけど、
うん
うん、そうみたいです。この人にボーンっていうのがなくて、だから、MVP もあったじゃないですか。MVP に投票するんじゃなくて、はい、ベスト5を選んで、その中で投票数多い人がなるという、ちょっと謎の仕様になってるんですけど、それは今回も改善されず、MVP を選ぶ欄はなかったです。やっぱりだから、レギュラーシーズンベスト5を入れなさいと。
はい。
で、これ僕知らなかったんですけど、レギュラーシーズンベスト5、ポジションバランス関係ないんですって。だ全部センターでもいいと。
うん。
で、あと外国籍2名までだけど、キカアジアは外国籍に含まれないっていうルールなんで、だから、キカアジア、外国籍でも、まあ、成立するというようなレギュレーションだそうです。知らないこと結構あるんですよね。で、ベスト6マンは試合数はなかったです。全試合ベンチスタートじゃなくてもいいよっていう一文が入ってただけで、何試合以上6マンやってることみたいなのはなかったですね。
なるほど。
はい。というような、まあまあ、仕様になってますんで。そっか、誰に入れるか言うと怒られるんじゃ、まあ、この辺までにしときますか。感じですね。はい。まあ、MVP はね、指名で投票できた方がいいような気がしますけどね。まあまあまあ。そんなとこですかね。
はい。
はい。そして、はい、どうぞ。
あ、いや、大丈夫です。すみません。
あれですか。すいません。はい、これ結構衝撃的だったんですけど、バスナビ発動休止ということで、
うん。いや、もう本当に、ちょっとね、それ、声を大にして言いたいんですけど、
はい。
データベースがなくなると、非常に困る人間がたくさんいると
、いや、そうなんですよね。
思うんです。で、特にもう、はい、B1 のクラブとかだと多分そのスタッツを貯蓄しておける、ね、ソフトウェアとかなんか自分たちでこういろいろやったりとか、まあそのね、データ分析のスタッフだったりとかもいるから、
はい、
大丈夫かもしれないんだけど B3 とかはめっちゃ困るんで、
確かに
本当にもう本当にお金を別にもう月額年額払ってもいいのでぜひぜひ継続してほしいです。切実。
月額1000円で1人1万2000円でしょ、
うん、
まあシーズン中しか使わねえって人もいるかもしれないけど、
うん、
でね、年額だったら1万にしますとか言ったら何人使う、結構それなりに使うんじゃないかな、どうなんだ。
いや、それなりに人一人雇えるぐらいのお金は大丈夫だと思う
けど
な、
ね、
はい。
こんな俺ですらめっちゃ使ってんだから、普通にいっぱいいそうですけどね。はい。
だからちょっとリスナーの皆さんでも、いや、そこをなんとか 頑張ろう、僕たちもみんなで背中後押しするよっていうなんか姿勢をみんなで見せていきましょう。まあね、もちろんそのバスナビの中の人もね体調が悪いとかだったらね、それはもうなんかみんなで体調悪いのに無理やりやらせるなんてそんな悪魔みたいなことはできないから、
確かに
でもまあ帰ってきたタイミングでまた復活できるようにとか、そういうなんか温かいメッセージとかをバスナビさん宛てに飛ばしてあげてください。
本当ですね、うん、ぜひ一日も早く帰ってきてほしい、
うん、
お帰りなさいが言いたいバスナビさんの話でございました。
はい
はい、そして最後順位表ですね、うん、まあどのカテゴリーももう佳境なんですけど、 B1 はがまあ佳境という意味ではいよいよ佳境ですかね。東は1位の千葉から東京、川崎、宇都宮まで 1.5 ゲーム差以内の大混戦ということで、
大混戦ですね。
これ何がすごいって、このチームって4チームって全部7割以上勝ってるんですけど、うん、1チームは絶対ワイルドカードに行かなきゃいけないという、
本当っすよね、
信じられないですよね。はい、残りです。千葉は川崎、宇都宮、宇都宮、渋谷、渋谷、東京が北海道、川崎、川崎、宇都宮、宇都宮、川崎が千葉、東京、東京、三河、三河、
おお、
宇都宮が宇都宮が新潟、千葉、千葉、東京、東京ということで、まあ、千葉と宇都宮はね、あ、違うか、東京と宇都宮がそれぞれ北海道相手、新潟相手っていうのは、そのね、CS 圏外の相手ともやるとはいえですよね。
うん、
とはいえって感じの、
そうっすね、
残り、まあ、どこが落ちても、どこが1位になってもおかしくない状況となってます。
面白いですね、いいですね。
面白いですね。やっぱりなんか、すごいっすね、宇都宮がすごい。あの千葉、東京、川崎はもうなんか戦力的にそもそも論でシーズン前からもう、まあまあこの3チームすごいっしょみたいな、誰が見てもって感じだったけど、うん、宇都宮やっぱロシター、ギブスいなくなってもこの位置にいるのはやばいっすね。
言って別に貯金23ありますからね。
すごいですよね、本当に。いやいやいや。はい。そして、西は1位琉球確定、2位島根、3位名古屋っていう順番もほぼ確定ですね。はい、というわけで、西はまあ、この3チームはぼちぼちやってっていただいて、注目はワイルドカードで、先ほど申し上げた通り、はい、東のクソ強い4チームの中から1チーム、なぜかワイルドカードに行くという異常事態で、ワイルドカード残り1枠争いが、三河、秋田、渋谷の3チームに絞られてきました。
うん、
三河がわずかに1ゲームリードですかね。まあ、ね、うん、で、秋田、渋谷はゲーム差なしと。
はい。
だけど、勝率で秋田が渋谷よりいいという状況でございます。残りの試合が、三河は滋賀、富山、富山、川崎、川崎、うん、秋田は茨城、京都、京都、三遠、三遠、渋谷は横浜、北海道、北海道、千葉、千葉ということで、カードだけ見ると秋田有利な感じになってきましたね。
うん、これはあれですよね、千葉と沖縄はもうひっくり返らないですよね。
ひっくり返らないです、もう琉球は確定です、うん、1位なんで、
うん、
ワイルドカード2組目でいったところは琉球とやることですね。
そうですね。で、逆に言えばワイルドカード一発目は千葉とやらなきゃいけないから、
そうです、東地区の4つの超強いチームがいきなり1回戦で当たる、そのどの道
だ、まあ、千葉からしてみれば勘弁してくれよっていう話にもなるし、ね、っていうことだよね。
でも千葉もまだ落ちれるんで、多分ワイルドカードの一枠目まで。
あー、なるほどね。
はい、千葉もむしろホームゲームを失う可能性がまだ残されているということ
だと思います。あー、すごい争いだ。
いや、すごいですね、これは。本当、今年から B リーグを見始めた人はラッキーと言うしかない、うん、面白いシーズン。
これは楽しいですね。
はい、楽しいですね。
はい。
うん、はい。
あとはこの秋田の、
はい、
秋田はまあプレーオフ、今年はいけるんじゃないかと思ってるところを三河がじりじり上げてきて、とうとう追い抜かされたので、今秋田のタイムラインが相当荒れ狂ってるので、
秋田はここまでクソエグかったんですよね、確か日程が。それで今、クソエグ日程がちょうど終わったとこなんですよ。
うん、
ここ、あのリズムがね、崩されているのか、ずるずるいっちゃうのか、それとも CS 圏外のチーム相手には強いのか、見物っすね。
そうですね。はい。ただ残りが、
渋谷も全然侮れないでしょ。はい。
残りが、茨城、
京都、三重。はい、
ああもうこれ5勝じゃないですか。
いやだから勝率だけで言ったら5勝なんですよ。本当に勝率だけで言ったら、ね、あ
そこも面白いですね。三河もガードナーさせておいて負けるんかいっていうのはちょっといいですね。はい、これはどっちがいいんだろうな。沖縄からしたら三河と秋田どっちがやりやすいんだろうな。多分秋田の方がやりやすいんだろうな。そのやってることが似てるけど、クオリティが、はい、まあ多分ね、琉球の方が今年はいいと言われている。まあ勝率的にね、言っても、そう捉える人が多いだろう、多いだろうなという中で。で、多分三河とかはもう、そのガードナー選手を、やっぱり彼はスペシャルな選手だから、どうやって止めるのかっていうのを多分、
うん、
いつもと違うことをいつも以上に取り組まなきゃいけないことが増えてくる可能性があるから、
確かに
これはおそらく多分琉球としては秋田に来てほしいんじゃないかななんて思いますね。
そうですよね。
うん、
確かにな。いや面白くなってきましたね。
うん、
そうじゃあ確定したら TTT でも予想対決またやりましょう。確かね、去年も予想対決してた気がしますんで、
はい、
ちょっとリスナーも交えてやるのが面白いかもしれないですね。
ああ、そうですね。
はい。そして、B2、こちら、一番変則的です、ここが。
うん、
レギュラーシーズンの日程は終わったんだけど、まだ代替試合があるよという状況でございます。
はい。
東は1位 FE、2位仙台、3位福島でも確定。はい、西は3チームは確定してますが、順位の変動の可能性があります。現状の1位が香川。はい、で、ここは、アウェー西宮、西へ残してるのか。で、1.5 ゲーム差で2位熊本。そして、さらに 0.5 ゲーム差で3位西宮なんですが、香川がアウェー西宮2試合でしょ。で、熊本がホームで東京 Z1 試合、はい、佐賀2試合と全部ホームですね、熊本。
うん、
で、さらに西宮はアウェー越谷のホーム香川2試合。
うん、
ということで、まだまだここもひっくり返りそうな状態ですね。
はい。
で、ワイルドカード争いはもう佐賀と越谷に絞られている模様です。うん、佐賀はホームで奈良1試合、アウェー熊本2試合。うん、1.5 ヶ月差で追う越谷はホームで西宮1試合を残してますということで、はい、いや、すごいですね。B2 も。仮に現在の順位通りで決まると、うん、名古屋対越谷、香川対佐賀、仙台対西宮、福島対熊本。
うん
うん、いやー、またデクアン・ジョーンズとやるのか、これ。やだな。
嫌ですね。
もうボール待つだけで怖いんだよな、デクアン。
で、多分、昨年の事件があるから、西宮の選手たちは、仙台に対しては多分並々ならぬ思いを持ってるでしょうね。選手もあんまり変わってないし。
あ、でもね、この間レギュラーシーズンで、
うん、
堂原選手が
やりましたね、
ザービーターかなんか やったんですよ。
うん、
だここで良かったなってちょっと思いましたね。これ昨シーズンのカイダーズってプレーオフでって、うん、これこのパターンあったよなとか思いながら見てましたけど、
あ、まあ、まあ
どの試合も、はい、
ね、でもプレーオフは別ですからね。
いや、そうなんですよ。
あ、楽しみですね。
プレーオフに強いチームなのか、はい、
またやりますか。
はい、お
だダブドリ、
余裕ない、余裕ないでしょ。今からなんですけど、
ダブドリの響きですっていう。
俺はいけるけど、ひゆきさん、B3 の話ですよ、ここから。
そうですね。
ダブドリのヒルキやってる場合じゃない説が、
は
い、
あ、そうですね。
先週末の、そう。先週末の静岡対千葉が1勝1敗だったことを受けまして、B3 は1位長崎、うん、2位千葉が確定。うん、
はい、
ということで、 去年の2位岡山対今年の2位千葉の昇格決定戦がね、行われることが決まったんですが、うん、
はい、
場所は中立地ということで、都内某所。で、日程が5月下旬でしたよね。
はい。
で、それ以外未定だから、取材してる場合じゃないんですよね、これ。いつやるのかもわかんないし。
うん。あ、でもこれは僕らはもう言われてますよ。
ああ、そうなん、さすがに。うん、え、飲んで言えばいい
の？そうなんだよね。なんか僕らは結構前に言われて、結構前に言われて、結構前に文句言ってるんだけど、まあ別にね、ほら、民主社会だからさ、みんなで決めたことはみんなで守ろうっていう社会だから。
文句は一応言ったんですね。
いや、まあ言うでしょ。
千葉のホームやんけって。
まあまあ、いや、ま
あ、東京ディズニーランドあるやんけって。
それはまあ、別に。それも言ったけど、ね、それよりも、その、日程、はい、5月の1日に終わるのに、なんで5月の末まで待たなきゃいけないのかっていう。
確かに。
だから結局、選手たちは、やっぱり、まあ、これ、あんまり聞いてる皆さんとかはピンとこないかもしれないですけど、ちょっと想像してみな、見てほしいんですよ。自分が仕事のためだけに、単身で、
うん。
言葉も通じない、文化も全く違う。で、ある程度やっぱり外国人に対してのデメリットというか、まあ人によってはあまり良くない反応をすることもある。国に行って何ヶ月も過ごして、うん、食事も大変だし、うん、ね、言葉が通じないとできないことも多いし、なんていう中で、家族とも離れ離れで子供にも会えない、子供の誕生日だったり学校のイベントだったりも行けないっていうしんどい思いをしながら、一日も早く彼らは帰りたい、
うん、
うん、っていうのもあるし、っていうのがまず一点ね、
はい、
あとはもう一個、これが僕が再三言ってますけれども、このコロナ禍で選手たちが体のコンディション作るのと心のコンディション作ってくるのっていうのは、これは並大抵の努力ではないぞと。
はい。
うん、だからそんなに簡単にじゃあ日程ここバーンって決めたからって言って、みんながみんなそれにね上手に合わせてこれると思うなよっていうか、まあそれは当たり前だと思うなよというのはやっぱりあって、
うん、なるほどね、
うん、であればやっぱりもう別にもっと早くその昇格決定戦をしない理由も別にないし、まあ会場を抑えれないとかそのぐらいなんだと思うんだけど、
うん、
うん、そんなのは金の力でどうにかしてよって思っちゃうけど正直。
まあそうっすよね、うん、なるほどね、
というところで僕は思いましたね。っていうか、なんかどうにかなりそうじゃないですか、うん、B リーグが動けばそんなことは会場ぐらいどうにかこうにかなりそうなもんだと僕は思いますけどね、正直。
まあでも日本って一度決定したことを覆すのめっちゃ大変ですよ、
うん、
文化的に。
そう、
いや、それもう決まったんでみたいな。
うん、そうそうそう。だから、いや、まあでも別に昇格決定戦があるっていうことなんかもう2年前に歌ってるわけだから、なかったらなかったで別にごめんなさいでキャンセル料払えばいいじゃないですか、そんなの。
まあそうですね。
例えばトライフープがね、2位になって、じゃあはい、昇格決定戦なくなりましたとかってなったら、はい、じゃあトライフープおめでとう、じゃあそのお金は、まあね、ちょっとね、捨て銭になっちゃうかもしれないけど、
はい、
リーグの主観試合なんで、じゃあリーグが負担しますで、もうちゃんちゃんで終わりだと思うんだけど。
確かに、
うん、まあまあまあ、コロナ禍でね、コロナ禍でなかなかね難しいっていうのは、カーディングも相当難しかっただろうし、
ギリギリまで抑えなかったから、そこそもそもね5月下旬だよという話。まあ、そりゃそうだな。
ね、まあ、あとはその代替試合を B3 もやるかもしれないっていう、話があったんで、
ああ、はいはいはい、
そう、だからそれが B2 みたいに5月の、このね、次の週で、B3 は終わりだけど、その次の週だったり、うん、その次の次の週だったり、まあ、いわゆる5月の真ん中あたりに、その代替を持ってこようとしてたんで、うん、まあ、それを考えると、まあ、わからんくもないけれども。
はい、
なんか動かす人動かせば別にどうとでも会場ぐらい抑えられるだろうって正直思っちゃうけど、
まあね、
うん、
なるほどね、 そう、まあ、言うて千葉にとっても何のメリットもないですからね、5月下旬にやるのはね、両チームにとっていやいやいやみたいな話ですからね、うん、
そうで、まあチームによってはもう契約をそのリーグ戦終わった段階で、うちはそうじゃないですけど、リーグ戦終わった段階でもう日割りにしてちょっとごめん帰ってみたいなチームもあるったりするんで、
はい、ああ、はいはいはい、
そうすると、
あ、今帰んのみたいなたまにありますもんね、毎シー
ズン。あ、そうそうそう、それってまあ選手が早く帰りたいのもあるけれども、お金とかをセーブしたいチームは、ね、それでセーブできたりするんで、はいはいはい、お互い合意のもとに、
はいはいはい、そうですね、うん、
そうだからなんかまあね、千葉もうちも多分そうじゃないから別にそこは関係ないだろうけれども、
はいはいはい、
なんかその可能性とか考慮しなかったのかなとかちょっと思ったりしますよね。
この間
これまた好き放題言って僕がうちのチームの社長に怒られるんですよ。
この間やったばっかですよね、
うん、岡山、千葉はね、そうですね、はい、
ゲーム1だけ見たんですけど、ゲーム2は焦ってたみたいですね。
ああ、そう、ゲーム1は途中で粉々にされて、そこからはもう後の祭りというか、まあ結構ね、後半はね、うん、悪くなかったんだけど、もう前半の自分たちの入りがひどすぎて、まあ相手もパフォーマンスが良かったんだけれども、はいはい、
う
ん、
そうですね、
というところでは
ありました。ターンオーバー確かめっちゃ多かったですもんね、前半。
ターンオーバーめっちゃ多かったっす、ゲロ吐きそうになったっす。
あれはね、もどかしいでしょうね、コーチはね。
まあでもそこはもう、
でもそれで、はい、
信頼して選手たちを送り込んでるんで、ね、うんうんうん、それは結果論なんで、彼らがターンオーバーを、ね、ゲーム中にしてしまうっていうのは、う、ね、うん、なんでその前の準備であったりとか、自分たちがゲームに入る時の、ね、姿勢であったりとかって、そういうのを僕が準備してあげるのがコーチだと思うんで、彼らがターンオーバーをするっていうことは僕の方でやっぱりまだまだできることがあったんじゃないかなというふうには捉えてるんですけど ね、
なるほどね、
うん、
あとなんかオリビエ選手が前半全然ダメで、後半結構良くなりました。
うんうんうん、まあやっぱりね、相手うちからしたら、まあラバネル選手、コッツァー選手で、うんうん、まあウィングのシューター陣、あとはポイントガードのところの良さをそれぞれどうやって消していくかっていうのがね、もちろん僕らが考えることですし、はい、相手からしてみたらやっぱりオリビエ選手のスコアがどれだけ伸びないか、うん、もしくは孤立させるっていうのが考えることでしょうから。
なるほどなるほど、
うん、それがうまくいったんじゃないでしょうかね。
なるほどね、
はい
はい、というわけで、
うん、
ちょっと発表され次第ね、すぐ TTT でもフォローしますが、5月下旬都内某所、うん、
エントリオでもいいんですよ、
ですね、
エントリオでもいいんですよ。
なるほどね、これもう完全なにねネタついだったのにみたいな話もないや、昨日だ、ちょっとトイレ
がありましたけど、ネタつい、ネタついって言いますけど、
はい、
正直だるいはだるいっすよ。
あ、
だって岡山から東京まで、3時間40分新幹線でかかるんですよね。
あ、意外と近い。
まあでもだるいっすよ。だって自分の車で1時間とか1時間以内で行けるところ、
はいはいはい、
とね、あれだけ駅に人がいて、新幹線も人がいて、東京駅なんてもう言わずもがなでしょ。で、その中で ね、うん、2メートルを超えてる選手たちが新幹線に乗って移動して、さらにそこからバスで移動してとかっていうのが、シンプルにじゃあ負担がどっちが大きいっていう話で考えると、だから割り食ってるなとは思うけど、別にそれを完全にフェアにすることっていうのも、それはそれは運営上で難しい話だなとは思うから、はい、
まあそうですね、
ネタにとどめておいてますけれども、だるいかだるいかだるくないかで言ったらめちゃくちゃだるいですよ。だって僕は選手が可愛いし選手たちに勝ってほしいし、う、ね、うん、
はい、
だから
でも全てが決まっても、今の話をトータルするともう全て確定事項で決まってんの知ってたけど、ここだと思ってやったツイートがあれっていう感じなのかなと思って、うん、
まあでもシンプルにやっぱ聞いてパッと見ておかしいってね、あの SNS の反応、別にあれ僕のファンの人たちがみんなビャビャ騒いでるわけじゃないから、で僕のファンってそんな別に信者とかそういうノリの人たちじゃないから、
うん、
うん、だからまあパッと見ておかしいんだよっていうのはちょっと 釘を刺しとこうかなとは思いましたけど。
はいはいはい。まあそうだよな。
ただ、まあ、あの完全フェア、ね、運営、ね、よそのコロナだったりとか、会場だったり、予算だったりとかの制約がある中で、いろんな人が協力して動いてるのは、それは俺も理解してるから、
うん、
うん、いう話ではある。はい、まあだから、みんなが楽しんで、SNS で騒いでくれたらいいと思いますよ。楽しんでね。あんまりカッカせずに楽しんで騒いでくれたらいいんじゃない、
うん、というわけで、今週はですね、はい、ピックアップゲームはお休みなんですが、次節のカードを選んでいきたいと思います。
はい。
面白そうなところだと、宇都宮、千葉。
うん。
土日のカード見てますが、川崎は東京とやりますね。
うん。
あとは、三河どこだ、三河。あれ三河ないわけない。あ、三河は富山か、うん。なるほど。どの辺ですか？まあ。
宇都宮、千葉か、東京、川崎じゃないですかね。
やっぱりその辺っすよね。どっちだろう。うん、
前哨戦。
前哨戦っすね。
東京しばらく見てなくないですか？
見てないかも。そうっすね。
東京見ましょうか。
表紙記念いきますか。
はい、あ、そうですね。ザック選手の表紙記念。
ザック選手表紙記念で。じゃあ、次節のピックアップゲームは4月30日のと5月1日になるのかな。5月1日の川崎東京都道府アリーナでやります。
はい、
35節です。これの、はい、面白い方というか接戦だった方を取り上げようと思います。う
ん、はい。
はい。そんなわけで、あれか。この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様はツイッターでご連絡ください。
はい、
そして、聞いてくださってる皆様ご意見ご感想はツイッターでハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお願いします。
はい。
今週も投稿をいただいたはずなので、チェックしてまいります。菊芋さん、
うん、
ダブドリ最新号の情報解禁は興奮しました。本当に楽しみです。中でも興味を引かれたのは、うん、ショーン・デニスヘッドコーチと吉田健二ヘッドコーチのインタビューです。名称だと思うので、うん、どんなことを話されているのか楽しみです、はい、そこでお二人に質問です。この人のフィロソフィー好きだなというヘッドコーチはいますか？自分はアルバルカーズでルカヘッドコーチの頑固さがたまらなく好きです。トラッシュトーキングも毎回楽しみにしています。お二人とも大変忙しい時期かと思いますが、うん、どうぞご自愛くださいということでありがとうございます。
ありがとうございます。
最新号もありがとうございますということで、うん、誰ですか、ね、フィロソフィーっていうのあれだけど、ま
あ、フィロソフィーはあるかもしれないけど、ルカさんのその、
うん、
物事を徹底する度合いっていうのはやっぱり彼でしかできないことなのかなとは思ったりはしますね。で結局コーチってそれのせめぎ合いなんで、選手たちにやっぱり試合を決めるのは選手たちだし、選手たちがねうまくプレーしてくれないと、うん、はい、モチベーションを上げてくれないとそれが成り立たないっていう部分もあるんだけれども、
う
ん、その中でねコーチがどれだけ自分の持ってるものを遂行させるか強制するかっていうところ、うん、でいくと彼は本当にその自分のスタンダードを揺るがずに徹底してるなというイメージがある、
うん、
でやっぱり選手によってはねこれカテゴリーが低くなれば低くなるほどそうなんだけれども、それが実力的にかなわなかったりとかモチベーションにムラがあったりとかっていうので、うん、バランスを取らなきゃいけなくなるんですよねコーチは。
うんうんうん、
うん、でだからやっぱそこは本当はこれやりたいんだけど今のチームの現状を考えるとこれしかできないだろうなっていうこととかもやっぱりコーチは考えていかなければいけない。
うん、なるほどね。
うん、っていう中でいくとやっぱりそのルカヘッドコーチのその徹底をさせるっていうのは凄まじいなと思うし、まあもっと言えばそれをルカヘッドコーチのやってるものをしっかりと表現できる選手たち、
うん、
それはメンタル的にも、バスケット的にも
はい、
っていうのをしっかり集めてきてるクラブ側の評価にもつながるし、
なるほど、なるほど。
うん、結局は多分その GM だったり、そのまあ選手を獲得する際の評価基準っていうのはそこになるんじゃないかなと思いますね。その対外的に、ああ、そこのチームの GM はうまくやってるな、うん、クラブはうまくやってるなっていう評価っていうのはそこになるんじゃないでしょうかね。そのヘッドコーチがやろうとしているものといかにフィットさせるかっていうところ。
はいはいはい、なるほどね。
なんで、まあそのフィロソフィーとはちょっと違う話になりますけれども、ルカヘッドコーチのやっぱりその自分のスタンダードをどこまで選手たちに妥協せずに求めていくかっていうところでいくと、彼は素晴らしいものがあるなというふうには思いますね。
なるほど。
うん、
僕もなんか気になってんの、外国籍ヘッドコーチなんですけど、ヘナレさんは最近の島根の試合見てると、うん、この人やっぱすごい監督なんじゃないかなっていう気がしてます、ね。それこそ、うん、めっちゃ今、ヘビーにミニッツで使って主力大変だけど、うん、まあ頑張る、
うん。
結構ちゃんとチームプレーで頑張ってるし、
うん、
まあ干されてるまで、言ったら言葉は悪いのかもしれないけど、普段ね、ミニッツほとんどもらえてないような選手が出てきてもやっぱりしっかりプレーするし、
うん、そうですね。
いや、大したもんだなという、うん、この人、名所なのかなみたいな感じな目で見てますね、僕は。
はい、
今年、非常に印象に残りました、ヘナレさんが。
うん。
はい。そんな感じで、まあでもまたね、プレーオフの一発勝負がまた違うから、これも面白いと思いますけどね、うん、いいチーム作ってても、プレーオフ関係なかったりしますからね。
はい。
続きまして、日曜日のブースター、かっこどしろごとさん、いつも楽しみに聞いております。B2 プレーオフ8チームで揃いました。組み合わせは最終戦まで決まりませんが、ズバリ上位2チームを予想してください。それどころじゃないのは承知の上です。あと、パーカー届きました。かっこよくて余裕の1軍ローティーです、うん。ありがとうございます。ダブドリのパーカーね。
いいじゃないですか。
そしおじゃないや。すずりで売られてますので、うん、ぜひぜひ皆さん。買っていただければと思います。
はい。
ね、ちらっと見てください。うん、上位2チーム、僕はもうパッと決まりましたね。
どうぞ。
名古屋仙台。
うん。僕も名古屋仙台かな。名古屋仙台か名古屋香川かな。
おー、いいですね。
ただ香川はやっぱり、伊集選手がいないので。
うん。
そこら辺がどうなるのかな、まあ、児玉選手一人でどうなるのかなという部分はありますけれども、まあ、ただプレーオフになったら多分ウッドベリー選手がボールを持つ時間が長くなるので、もしかしたらそんなに心配ないのかなとか思ったりもしてます。
なるほど。
はい。
はい。ありがとうございます。
うん。
続きまして、森さん、かっこ夫。ひるきさん、はじめまして。東方首都圏に住んでおり、はい、関東アウェーに出没しております。B2 昇格決定戦の会場を持たないということで応援に駆けつけます。さて、来たる千葉戦のポイントは、どこでしょうか、
聞くな。
個人的には千葉のポイントガード陣のドライブを好きにさせない、オフェンスリバウンド取らせないと思っています。まあね、リバウンドもね、うん、強いんだよな、千葉。はい。
はい、まあ、まあ、ズバリ、得点の期待値が非常に高いので、千葉。はい、なんで、そういったことを考えると、やっぱり相手のポゼッションは、ある程度制限をする努力をしなければいけないだろうな、というふうには、我々は捉えてはいますね。それぐらいに留めておきましょう。
はい。そこをポイントにぜひ見ていただければと思います。
はい。
続きまして、あ、みつるさん、もう一つ投稿ですって書いてあるので、もう一個投稿来てんでしょうが、まずこちら、今シーズン解説をされる元選手やバスケットボール関係者が増えたと思います。お二人が好きなバスケ解説者は誰ですか、うん、またその理由、私は B リーグの解説に北原さんの起用を期待しているのですが、なかなか実現しない。なるほど、
うん、
まあでも倉石さんが一番聞きやすいかな。どうだろう、うん、
倉石さんでもたまに NBA とか見てるとたまに高まってる時ありますよね。
NBA はね、僕日本語で見ないから分かんないです。
あ、そう、僕もほとんど見ないですけど、あ、これはすごい、これはすごいみたいな。語彙力を失ってる時がたまにあって、めっちゃ面白いんですよね。
そうなんだ。
うん。解説、誰でしょうかね。まあ、河村拓哉は結構面白かったですけどね。
いや、よかったですよね。まあ、代表宣言ですけどね。
うん、うん。
現役だから。
うん。
いいっすよね。
はい。
ぐらい。
うん、
なんか誰かいた気がするんだけど、忘れちゃったな。倉石さん以外にもなんかいいなと思う人いた気がするんですが、ちょっとパッとすいません、出てこなかったです。
はい。
はい。アニオさん。
うん、
これバスナビの話ですね。資金面の問題ですか、時間の問題ですか。バスナビさんは副業、趣味、情報が見やすいのでよく拝見しています。バスナビさんみたいな媒体も環境が充実してほしい。お二人に質問、うん、バスケの仕事はアメリカと比べるとどのような環境の違いがありますか、
うん、
違いっていうか、まあ、金ですね。動いてる金の量、やっぱり、
うんうん、僕も今金って言おうと思いました
もちろん本当に結局ね、もう B リーグがどんどん人気出て、もうみんながお金使うようになったら、まあね、バスナビさんも廃業しないでしょうし、まあこの活動廃業、うん、廃業って書いてない、ごめんなさいね。活動休止しないでしょうし、まあそういうことですね、うん、やっぱりね。
うん。だと思いますね。はい。
はい、うん。あ、そうですね、もう時間があれですね。
いや、大丈夫
です。1個ぐらいでしたけど、もう大丈夫ですか？
あ、いや、大丈夫です。
はい。三つるさん、 B リーグアワードの投票権獲得おめでとうございます、うん、ぜひとも例年のぬるいアワードに表彰に一石を投じる投票を期待しています。そこでダブドリ的 MVP レフリー候補を3人挙げるとすれば誰ですか。加藤、漆間、除外。僕は分かんないですよ、レフリーの名前とかを一致してないですもん、プロ以外は、うん、
いやー、僕もちょっとああいうのってやっぱシーズンを通してっていうところだと思うんで、
はいはいはい、
その結局、
ね、
うん、はい、そう、あの選手がターンオーバーするのと一緒で、レフリーもやっぱりね、ミスは出たりはするから、多分そのシーズン通しての彼らの継続性であったりとか、シーズンを通しての試合をどれだけ円滑に進められたとか、うん、チーム側とどれだけこう上手にコミュニケーションを取れてたかとか、そういう話になると思うんで、ちょっとこれは誰を挙げるっていうには、僕らはデータが少なすぎるかなという感じがしますね。
はい、
はい、
まあ、やるならね、全チームのヘッドコーチなり選手なりに聞くとか、そういう方法になっていくと、
うん、
いうことですかね、やるとすれば。
はい、
ツノレタさん、ダブドリ面白くてバックナンバーも遡って全て買いましたが、ボリューム1から面白くて最高です。ありがとうございます。うん、ところで大島編集長、電子版の販売はしないんですか。生原選手や熊谷直也選手なども過去のインタビューを読みたい新規ファンには紙より電子版というニーズもありやす、総合検討を。いや、これね、電子版はまあしないんですけど、結論から言って。まあ儲からないんです、電子版って、うん。出版社がもう半分以下しかもらえないという謎の今、現状システムになってて、
うん、
まあもうちょっとね、なんかそのプログラミングというのかわかんないですけど、その電子書籍を作るのが誰でもできるような時代になったりすると、また変わってくるのかもしれないですけどね。
うん、
だからノートで単品販売とか考えてもいいんですけど、井川選手とか熊谷選手とか当時とチームも変わっちゃってるし、
うん、
まあ、結構それも難しいのかななんて気もしてますが、まあ何かしらそのね、はい、もうちょっと、便利なツールが出てきたら検討しようかなと思います。
はい、
キッドさん、先日 W リーグの試合を見に行ったのですが、ロスター枠が B より多く、ベンチ入りが16人もいました。 B リーグもロスターを増やすと若手を育てる余力ができると思うのですが、ロスター枠は増やした方がいいと思いますか。またひるきさんなら ロスター枠が増えたらどう使いますか。うん、ロスター枠もね、
どうなんだろう。
まあ、まあ、そんなことお金はかかりますもんね、
うん。そうね。お金はかかるだろうし、まあ、結果、まあ、悪いことはない、お金がかかるっていうぐらいしか悪いことはないかもしれないけれども、多分その選手の成長っていうことを考えると、やっぱ試合に出るチャンスが少なくはなる。まあ、そのいわゆる飼い殺しみたいな状態にはなると思うんですよ。その資金の格差とかも如実に出ちゃうだろうし、
確かに。
まあそれはそれで、それをありとするのであれば全然いいんだけれども、
うん、
まあ選手たちの成長とかっていうことであったりとか、その地域、その例えば地方チームとか、まあお金のないチームとかにもちゃんといい選手がある程度流れていくっていうことを考えると、まあ今ぐらいのロスターがバランスいいのかななんて思ったりはしますけれど。
なるほどね、
うん。まあそうするともね、またそのじゃあリリースはどうだこうだとかっていう話にはなるんだけど。
はい。
うん。という印象です。ちょっとなんか明確なお答えはしづらいですね。
はい。天崎さん、はい、B2 昇格決定戦まで約1ヶ月結構間隔ありますね。身体的なコンディショニングはもちろん精神的なコンディショニングも大事になりそうですが、プロチームにメンタルコーチの必要性は感じますか？ちなみに私は必要性はありつつ適材の選定が難しそうと思っています。おっぱいということで、
はい、
これはねひるきさんのツイートのオマージュですね。おっぱいツイートしてましたね、はい、やっぱね。
そうですね、おっぱいツイートの話からしますか、じゃあ。
はい、
まあ、私のツイッターを見ていただければ分かると思うんですけれども、まあ、時折なんか僕のツイートがちょっとこう世に広まったりとかすると、あなたみたいな立場の人がそんなことを言ってわーわーわーわーみたいなことをね、警察みたいな方が出てくるんで、ああそうですそうです、影響力をお考えください警察が出てくるんで、僕それはもう再三言ってますけど、それは僕の役割じゃないんで。
はいはいはい、
そういうのはもうぜひ篠山流星君とかもそれこそ寺島亮君みたいな人たちにどうぞどうぞやってもらってくださいという考えでございます。なので皆様が勘違いしないように、おっぱいというツイートをさせていただきました。
はい、わかりやすい解説、はい、ありがとうございます。
この天崎さんの質問の答えでいくと、
はい、
メンタルコーチの必要性は、僕もありだなとは思います。ただ、選手と合う合わないとか、は絶対にあるし、競技ごとの特性とかもあるし、性別ごとの特性とかもあるだろうし、
うん、
なんでそこをやっぱり、もうおっしゃる、もうこれもう自分で答えを出されてますね。ふさわしい人材の選定もしくはそのバジェットだったりに合うか合わないかっていうところでいくと、はい、やっぱりどうしても後回しに現状なってるのかなというふうには思います。
なるほど、
はい
はい、宮島トンボのチームを信じるタンちゃん、いつもありがとうございます、
はい、
距離の目線無視した中立地はさすがにちょっとひどいというかフェアじゃないような、とはいえリーグの偉い人の都合とかそういうやつなんでしょうか。ひるきさん応援しています、頑張ってください。大柴編集長にはひるきヘッドコーチを現地で応援してきたレポとかをぜひ、うん、私は日程が合えばということですが、はい、
うん
うん、
まあリーグの偉い人の都合っていうとちょっとなんかなかなか角が立ちそうな言い方なんで、多分リーグの偉い人の都合というよりかはみんなのいろんな都合があるので、まあ、うん、そこはね気に入るか気に入らないかで言ったら気に入らないけど、別に世の中自分の気に入ることだけで回るわけではないので。
はい、そうですね、
うん、うん、というような感じでございます。応援ありがとうございます。ぜひとも B2 昇格を勝ち取って、どうだーっていう、それ見たことかっていう感じで大騒ぎしたいと思います。ぜひ待っててください。
いやー、これはすごいよな、本当。いや、これは千葉に勝ったらすごいっすね。もう、
さすがに
ドラマ性が、今シーズンのドラマ性が。
うん、そうだね。
いやいや、まあ、昨シーズンからのドラマ性が。
そうだね。さすがにこれで勝ったら少しは僕を褒めてください、皆さん。
おっぱいって言ってるだけじゃないかもしれないな、あの人は。
そうそうそう。でもね、でもやっぱりバスケットは言ってね、はい、それは、バスケット出たとこ勝負みたいなところもありますから、どうなるか分かんない、うん、でね、相手も必死になってやってくるだろうし、我々も必死になってくる、でその中で勝敗が必ず決めなければいけないっていうのがね、スポーツの楽しさだと思うから、まあ周りの人たちはもうぜひぜひなんかそのひしひしとね、胸がキューってなるような感じの試合をみんなで楽しんで、またバスケット界が盛り上がればな、なんていうふうには思ってますね。
そうですよね、
はい、
まあ、千葉はね、やっぱ経験ある選手が多いっていうのは魅力だけど、うん、まあ、どう考えてもプレッシャーは大きいでしょうからね。
まあそうですね、負けられない
ですね、負けられねえよっていう、はい、うん、
まあシーズン最初に全勝して抜けますとかって大口叩いてましたからね。
いや、大塚選手のちなみにインタビュー、前哨宣言の話も振ってありますんで、ぜひ見ていただければと思います。はい、ということで、皆さん、ありがとうございました。ですね、ご意見、ご感想、ツイッターでハッシュタグ、トラッシュトーキングセオリーまで、ぜひぜひお願いします。
はい。
響さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。